さてラジオ関西のプッシュ、ここからは浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信をお届けしてまいりましょう。お笑い芸人浜田雄太郎さんを迎えして、月に1回兵庫県が取り組んでいるユニバーサル社会づくりについて皆さんと一緒に勉強しようというコーナーです。浜田雄太郎さんです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
お願いします。
雨の中今日もありがとうございます。
今日そうですね、すごい雨降ってましたね。
大丈夫でしたか？
いや、もう土砂降りの中
いやー、一番強い時に来はったら大丈夫かなと思って気にはなって
そうなんですよね。雲が追っかけてきてんのかなと思って
なんか15ミリぐらいは降ってましたね。
1時間、10分間でそれぐらい降ってるっていうのがずっと1時間ぐらい降って、まだ今もちょっとマシになりましたけど、まだ降ってますからね。
ナンバ出た時は全然降ってなかったんですよ。
多分今頃ナンバ土砂降りです
まあ、じゃあラッキー、
ね、北斗へ
が、いや帰りまた一緒に行った方がいいですから
帰った時に土砂降りになってるかもしれない。
本当雨降ってるところの方特に気をつけてくださいね、はい、さあ改めてこのコーナーのユニバーサル社会についてご説明しましょう。年齢、性別、障害のあるなし、言語、文化などの違いに関わりなく、全ての皆さんが地域社会の一員として尊重される社会、これがユニバーサル社会でございます。互いに支え合って一人一人が持てる力を発揮して活動することができる社会でもあります。盲目の漫談家浜田雄太郎さん、兵庫県のユニバーサル大使、兵庫ユニバーサル大使でもいらっしゃいます。さあ今回はこのコーナーのテーマ、あーともう言っても言い過ぎじゃない、社会参加を軸にしたユニバーサル社会づくりをお届けしてまいりましょう。その中でも農福連携、これ後でちょっと伺いますが、農福連携、農業の農に、幸福の福ですね、という取り組みについてお話を伺います。今日は、まん延防止等重点措置も対象地域に神戸入ってますね。今日リモートのご出演でございます。特定非営利活動法人スポーツアカデミー社員、そして就労継続支援 B 型ドリームボール理事長の竹本武さんです。竹本さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームボールっていうのはこれどういう活動をされてるんですか？
はい、西脇市黒田省庁の、
はい、
自然に恵まれたあの山の中なんですが、
はい、
4つの事業を行っておりまして、
はい、
屋内の作業ではエコボール、あの硬式野球のボールを革を張り替えたり糸を修繕したりする再生活動を行っております、はい、それからクッキーの製造、それから3つの内職、
はい、
そして屋外では運動公園の管理整備と農福連携、あるいは若手農家の園農活動と、そういう4つの活動を行っております。
なんかそれぞれかなり違うことのような気がしますけれども ね、
はい。
ドリームボールっていうのはやっぱりその言葉の意味はそういうところに込められているわけですか？
もともとエコボールからスタートしましたので、
はい、
水島新司さんの漫画からお名前をいただいて、はい、
野球を好きなんですか竹本さんは？
あ、そうですね、はい、
だいぶお好きですよね。
野球をやっております
だいぶお好きなんだろうなっていう、なんとなく水島新司さんの名前が出てくるっていうことは、
はい、
相当お好きなんだろうなっていう気はします。私もアブさん大好きですけどね。
あ、
はい、
はい、
農福連携、さっき農業の農に、幸福の福というふうにお伝えした、これ福祉の福ですか、はい、ひょっとして？
福祉の福です。
あ、これどういう取り組みなんですか？
障害を持つ人たちが農業分野に参加することで、地震や生きがいを感じながら社会参加を実現していくという、うん、そういう取り組みの中で、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、こう福祉の障害福祉の事業所の人たちが新たな働き手として期待されているという、そういう取り組みです。
これは浜田さん聞かれたことあります？
いや、今回初耳だったんです。
うん、
はい、
農福、そんなにこう言葉としても随分前からあるんですか？
もうだいぶ前からあるように。
そうですか、すみません、はい、勉強不足でした
平成26年あたりから一般的に聞かれております。
はい、具体的にはどういう動きをなさってるんですか、農福連携は？
僕らは西脇市や民間からの要請で、西脇市の特産品金ごまという
金ごま、
貴重な金ごま栽培、はい、それに取り組んでおります。はい、
これだから障害がある方がこう農福連携ということによって、
はい、
そういうところに社会参加もしていくことをきっかけっていうふうに考えていいわけですか？
あ、そうですね、だから役に立っている、地域の役に立っているということと、認められる喜びというのがありますので、利用者さんがやはり生きがいを感じて 取り組んでくれます。
これだからやっぱり山崎さんあれですよね、農業って今担い手とか
かなり不足してますよね。
次の世代の方とか、収穫したくてもあるいは耕したくても人が足りないところにそういう方に来ていただいて、やりがい持ってもらえるし、農業もそれでこういい形でつながっていくっていう。
大体あの耕作放棄地というのがこれも全国各地にありますからね、せっかく作れるのに誰も利用していないというところですよね。
これだからあの取り組みとしては新しい働き手の方にもどんどん入ってもらえてるっていうことですか。
そうですね、あの今年からさ私たちに依頼があったのは若手の専業農家を目指している、はい、あの40歳代の若い人たちがあの玉ねぎや黒豆の収穫を手伝ってくださいということで、あの今年やり始めまして、非常に喜んでもらっております。
ちなみに何人ぐらいですか。
私たち5人で参加しております。
ね、年齢どうぞ浜さん。
あ、いやいや、その中でその障害のある方っていうのはどういうなんか働きというか作業をしはんのかなと思って。
あの僕とこあの割とあの知的にこうしっかりしている子が多いもので、
はい、
例えばあの、目の悪い人、はい、年配者の目の悪い人、
うん、
だからちょっと心にハンディがあるあの若い人たち、
はい、
そういう、30歳から69歳ぐらいまでの5人が農作業に参加しております。
結構年齢幅あります
ね。そうですね、
はい、幅です。であの70近い人がものすごくよく働くもので、もうあの働くことを生きがいにやっていただけるってみんなを引っ張っていっております。
へ
え、はい、お若い人たちがサボれないという
逆にね、
そうですね、あの人が頑張ってるんやったらみたいな
ですよね、
はい、
でその、作られてるものは先ほどお聞きした金ごまなんですかね。
はい、
はい、金ごまです。
あ、これいつ頃からの産物なんでしょうかね。
これ5年あの西脇の金ごまはあのそれまでも作られてたんですが、私たちは参加しているのは5年目になります。
あ、そうですか。
ちょうどあの農家さんが少なくなってきて金ごまの、もう一度力を入れようという5カ年計画を作られて、市の農林振興課さんからあの打診がありまして、それから参加しております。
なるほど、
ね、これなんか作り方としては難しいところがあるんでしょうかね、
はい、あの割と手間がかかるというか、
かかる、
はい、
普通 の、 あの白ごまとか黒ごまなんかとはちょっと違うんですかね、あの作り方として。
はい、あのいやそれは僕も詳しくはないんですが、あの貴重品といいますか、はい、国内流通している金あのごまの 99% はあの海外からのものだと聞いております。はい、
じゃあ残りの 1% を日本の国内のあちこちで作ったものってことですか。
はい、あ、そうですね、
1% だけなんだ日本で。
はい、そういうふうにあの市から言われまして。
へ、
はい、
ということは非常に貴重なもんということになりますね。
その貴重な中の金播磨という銘柄を作っております。
おお、すごい。そう、これあの生まれた商品もなんか結構あるそうですね。
はい、あのクッキー一生懸命あの外へですね、はい、外で作業していましたら、せっかく作ったそのごまを使って何か喜んでもらえる製品ができないかというの利用者さんから声が出まして、そこからクッキー作りが始まりました。
あ、クッキーはこ、はい、それまでお作りになったことって全然なかった。
あ、全然
ああ
の
初めてない、すごいチャレンジですね。
未開の分野でした、はい、
最初できた時に試食してどう思われました。
あの、まあ、正直あのいろんなアンケートとか市の方でも取っていただいて、
はい、
あのまあ、十分なものではなかったんですが、
あら、
はい、それを着実とこう3年かけて、今は非常にこう、ふるさと納税の返礼品にも認めていただいて、
すごい、
それはそうですね、
の協力も得ながら、
はい、
順調にあの成長しております。
竹本さんは最初、はい、あの金ごまでクッキーって聞いたときになんでそんな貴重なごまをクッキーにとは思わなかったですか。
あの、その焼き菓子からとにかくハードルが低いから焼き菓子からやりなさいというあの火災の農業普及改良普及センターからも指導いただいて、
は
い、それをやったんですけれども、あの贅沢に使うんです、ごまを、はい、
貴重なものなのに贅沢に使う
はい、はい、
あのそれはむちゃくちゃ美味しいんちゃいます、
ふんだんに、
ね、 キロ5000円という金ごまを買いまして、それで作っていくんです。
それちょっと待って、
キロ5000円
キロ5000円、
はい、
何回舞台に立たないといけないん
そんなシュール
な話、これ僕はキロ5000円って言ったら間違いですから、いやいやそんなもんです、高いです。
はい、そうなんですね。
間違ってるか分かりません
。今ご金ごまクッキー以外に何作ってはるんですか他に。
あの金ごまから発展しまして、うん、いろんな補助金もいただいたりしながら、
はい、
トマト金ごまといちごクッキーは当初からありまして、
はい、
最近ではあの加藤茶を使ったミクサ茶を使った 抹茶のクッキー、はい、
抹茶のクッキー、
はい、抹茶のクッキーができました、
うん、
それからトマトクッキー
それやっぱりちょっとずつ金ごま使う量減らしていかなあかんってなってる
そうですね、
そうです
ねもう一つあの山田錦のあの産地ですので、
はあ、
山田錦の米粉を使ったクッキーで、
また贅沢、
これは甘さを抑えていますので、なんかお酒のおつまみに人気あるので、
これあのいちごクッキーで実は去年の5月にあのこの福祉作業所の皆さんがお作りになったってことで我々も頂戴してまして、
はい、
はい、なんかこれいいですね。なんか新製品もいろいろ考えてはるんでしょ今、
う
ん、
はい、そういう3種類がもうできます。全部で今のところ5種類え揃ったということで、また新しくいろいろと考えていきたいというふうにあの担当者は頑張っております。
ごまのりを倍にして何か作るとかっていう予定はないですか具体的な動きは
大変です
大変です本音ですねそれ
相当ふるさと納税しないといけない
これしかしね、原価率がえらい、ね、
そうそうそう、
高くなってるんじゃないかね。
はい、材料にはこだわってますので、
うん、今のそうなんですねって相当実感こもってましたよあのどんなもん浜田さんやったら何作ってみたいとかあります？こうなんか作れるとしたら、
そうですね、作ってみたいものって、もうごま団子とか贅沢じゃないですか。
うわ、金ごま金ごま団子、はい、
金ごま団子、あと岡山に遊びに行った時に金ごまのソフトクリームとかありました。めちゃくちゃ美味しかったですよ。
竹本さんこれいい話ですよ、金ごまソフト、はい、もう上がうず高くクリームが見えないぐらい金ごま
、ね、あの クリームを多くしたらちょっとパラパラって振ってるだけで大丈夫ですから、そんなにたくさん使わなくても
でもね、葛西だと本当農業の町でもありますから、西脇とかもね、あの農業の町ではありますから、結構面白いものができるかもしれませんね、これはね。
そうですね、はい、
あの農福連携ということでさっき伺ってましたけども、実際に参加された障害お持ちの方っていうのはどんな様子でいらっしゃるんですか？
あの非常にあの夏冬と厳しい作業なんです、で鶏粉巻いたり、石灰巻いたり、追い巻きしたり、マルチの張ったりとか当初やってましたので、
はい、
それででもやっぱ地域の人たちも参加されてまして、
はい、
あのスイカを持ってきていただいたり、アイスクリームもらったり、そういうおばさんたちと触れ合うのもなんかうちの利用者は非常に嬉しいようで、
うん、
で収穫始めからこう収穫までをトータルで見ておりますので、その喜びがやはり大きいと思います。で僕とあの利用者さんともこうしんどいところを乗り越えた同志的な気持ち言いますか、そういうつながりで、あの金ごま作りが僕たちの事業所のこう柱になっていったという、まあ、しんどいけどやりがいがあることです。
実際に企業だとかこういろいろ団体とかとお付き合いあると思うんですけど、
はい、
皆さんの反応とかっていうのはいかがですか？
いちごハウスの農家さんからはもうリピートでずっとお手伝いを依頼されて喜んでるんですけれども、企業さんのきっちりした室内での作業というのは僕とこはまだまだ苦手でして、これは他の事業所さんからも勉強しないといけない内容を持っておりまして、
うん、
まだまだ力不足です。
うん、あの農福連携いろいろ、ね、こうメリットデメリット、いろいろこう大変なところとうまくいってるところあると思うんですけど、
はい、
メリットからいくとどんなところなんでしょうかね？
はい、認められる社会参加、うん、工賃向上、
うん、
それから地域の人と付き合うのでちょっと視野が広くなりますし、
はい、
複数の事業所さんが行くとまたそれで刺激を受けて連携が深まるとか、
はい、
そういうことがあります。
これ農業の面
でしたら、
はい、
産業の一部をこちらで補助させていただくことで、高齢化や担い手不足にちょっとは役立っているかなと 思っております、
まあ、そしてやってらっしゃる方のこう気持ちの高揚というかね、プラスの部分多いですよね、そこはね。
そうですね、はい、
逆に課題っていかがですか。
その課題といいますと、やっぱりそれぞれの障害の持っている内容が違いますので、はい、どの事業所もその金ごまに農福連携できるということではないので、はい、その部分部分も担当を変えながら、できるだけたくさんの事業所で楽しくやりたいなというのが課題として持っております、
はい、
それと農作業に使用する農具とか刈払機など、このあたりを、ま、行政に援助いただければさらに嬉しいというか進んでいくというふうに思います。もう一つの課題はスタッフが高齢化していくと利用者さんに追いつかないので、もっと若いスタッフも含めて、うん、導入していかないといけないと思っています。
なんかこういろんな幅広い世代でね、浜田さん入ることによって考え方なんかも新しいものがどんどん出てくるでしょうしね。
そうですね、うん、はい、
分かりました。こうだからやっぱり山崎さん、いろいろと難しい問題もあるけど、クリアしていくことによって得る喜びっていうのがすごく大きい、
今の、ね、大きい話をお聞きしてましたら、ね、まあ、いろいろとあったけれども、うん、ちゃんとクリアを一つ一つしていって、ね、今の形が出来上がったのかなという気がしますけれどもね、うん、はいはい、
ドリームボールとしてこうね、竹本さん考えてらっしゃる今年の展望っていうか今後の展望っていうのはどういうものがありますか。
はい、金ごまの栽培が5年計画で最終年になりますので、ほうほう、ちょっとみんなで相談しているのは来年度から近くの休耕田をお借りして、うん、自分たちだけで金ごま作ってみようかなという大それたことを考えております。
ということは、はい、そのキロ5000円というのは自分たちで全部できると、
使えると。
あ、
いや、そんなことはできるかどうかわからない。
まだ先の展望がね、見えてまいりましたね。
農林振興課の援助を得ながら、ちょっと勉強していきたいと思っています。
そうなったらね、浜田さん展開結構。
いや、これはもういろんな商品ができ
ますよね。
全然いくらでもプロデュースしますから、ね、ちょっとパーセンテージだけはいただきますけど、ね、
それはちゃんとやらんとね、生きがいですからやっぱり ね、そこはね、
じゃんじゃん細かとソフトクリームパラパラ状態ではなくて、もっと、ね、ふんだんにね、使える。
他にいかがですか。他にはいかがですか。
クッキーですね、クッキーの技術も高めて、うん、やっぱり多くの人に美味しい、もっと美味しい製品を届けたいと、
はい、
で販路も拡大したいですし、うん、少しでも利用者さんの工賃向上に役立つような取り組みをしていきたいというふうに思うのと、
はい、
今市の複合施設の草刈りとか市の花壇などの水やりを依頼を受けてやってるんですけども、こういうことを通してもっと、ま、障害者施設が地域でみんなの目に触れるところでこう喜んでいただけるような活動をこれからも、それをドリームボールのやっぱりこう理念として進めたいなというふうに思っております。
そうですね、ね、皆さんのやりがいとか、ね、にもつながっていきますからね。
はい、
うん、はい、さあ、今日いろいろ農福連携の話などを中心に伺ってきましたけれども、この浜田雄太郎の兵庫ユニバーサル通信ではですね、番組を聞いてくださった皆さんの感想とか浜田さんへの質問メッセージも募集しておりまして、すでにズームいただいております。ラジオ関西のホームページバナーがありますので、そこからユニバーサル通信のモニターアンケートというところに入っていただきますと、今月いっぱいまで実はこのアンケートを行っています。で、アンケートはですね、どういうふうにやるかといいますと、クリックしていただきますとね、今3つの好きなこう記事といいますか、これまで放送した内容が3つこのホームページのところに残ってます、載ってます。4月20日の聞こえないことで困る出来事、そして5月18日知的障害と自閉症を知って、6月15日ユニバーサルカフェ、いずれかこの3つのうちの1つの放送の時の音声聞いていただいて、聞いていただいた感想を回答フォームがありますから、そこからお答えください。そうしますと、実際に兵庫県内の作業所でお作りになったお菓子とかギフト券とか、何か当たるかもしれないと。
金ごま1キロですか。
金ごまはすいません、書いてません。プレゼントはこれ欲しいって書いても、それは申し訳ないんですけども、プレゼントは選んでいただけませんので、ここはあらかじめご了承くださいませ。ラジオ関西のホームページから入ってください。応募フォーム等ございますので、ぜひこれまでの放送を聞いていただいて感想を書いて送ってください。 その他メッセージの宛先こちら push@jocr.jp、 郵便番号 650-8580、 ラジオ関西火曜プッシュまでどうぞ感想などもお待ちしています。浜田さんへの質問もぜひよろしくお願いいたします。さあ、竹本さん、お待たせをいたしました。毎月障害がある方がお菓子などを作ってそれをご紹介しているんですけども、はい、竹本さんのところにもお届けしたと思いますが、今日はいつでもできるしそジュース、
はい、
しそのジュースでございます。これはシャレでも何でもなくしそうしで作りになったジュースを使っている
そうです、
はい、浜田さんのところに
も、はいはいはい、ありがとうございます、
はい、これが、はい、しそジュース。これ色目はあれなんですね、なんかワインレッドなんですね。でも成分は青じそもそれから赤じそも両方入って、そこにレモンを落とすとクエン酸入れるとパッと色が変わるということをね、
は
い、
見たところはこれはロゼワインのような感じですね。で
グレープジュースのようにも見えるっていう、うんうん、味いかがですか。
すごいさっぱりしてますよ、はい、美味しい、
さっぱりしてる、
はい、うん、
赤じそ特有のね、はい、この爽やかな感じがしますね。
さっき粉末っていうかパック状のね、浜田さんにも匂いをね感じていただいたんですけど、はい、結構あガツンとくる香りだなと思って。
そうなんです、僕ゆかりのふりかけがすごい好きなんでなんかもう お茶漬けにしたいぐらいの気持ちです
ね。わかりやすい、そうまさにあの香りですよ、はい、竹本さんいかがですか。
飲むゆかりですね、
はい、飲むゆかり、はい、竹本さんはいかがですか。
しそは時期あると思うんですけど、粉末で1年間ずっと飲めるというのがいいのと、うんうん、有機栽培で安心して飲めますし、
農業目線がプロの目線がすごい
さすが
優しい味です、ね、
優しい有機栽培の優しい味が出てます
これ我々っていうか僕らはそんな感
じ、ね、出てこないですね、有機栽培の優しい味、はい、ちょっと覚えとこう
思想市山崎町にある障害者就労継続支援 B 型事業所ミミズク工房さんがお作りになったということで、はい、季節の飲み物しそジュースを、まあ、1年通して飲んでほしいというか飲みたいという消費者の声から生まれた商品だそうです。ティーパックで気軽に年中いつでも楽しめますし、糖分を入れていませんのでお好きな甘さに調整できると、これいいですね。それからしその生産収穫加工包装までミミズク工房の利用者それぞれの特性特技を生かして全て手作業で丁寧に製造しているということで、有機農法によっての栽培無添加無着色体に優しい商品です。お子さんからお年寄り召した方まで安心して飲んでいただけます。7つパックが入っていて税込み600円です。ミミズク工房で直接買ってください、または道の駅千草道の駅播磨一宮などでも販売しています。お問い合わせは勤労継続支援 B 型ミミズク工房、工房は耕すに、棒というのは、これなんて言ったらいいかな、棒ってこれ山崎さんなんて言ったらいいですか、
どの字
ですか、この棒この棒この棒
ふさふさです、
ふさ、は
い、なんで僕が分かるんですか
すいません、
ひとふさのふさ、
ひとふ
さすいません、
俺本当に視覚障害者ですからね
いやすいません私が説明できなくてすいません失礼いたしました、耕すに一房二房の房ですね、はい、ミミズク工房さん電話が 0790-60-5781 0790-60-5781 番です。番号間違いのないようにお願いいたします。浜田さん、はい、今日お話聞かれていかがでしたか。
いやまあ正直初めて聞く言葉だったんですけど、なんか農福連携もそうですし、なんか昔農業ギャルみたいな、なんか農業をやるギャルの人とかなんか一時期ブームになりかけてたりとかするから、まだそこら辺の人たちと協力したらね素敵な出会いとかがあるかもしれないんで、そこにも期待しながら。
そうです
ね、最近林業ギャルってねずいぶんいらっしゃいますので、
あります
よ、なんとかギャルとかなんとかガールが、竹本さんそのあたりどうですか。
西脇で金ゴマギャルを
全部金ゴマギャルいいですね金ゴマギャルいいですねなんかいい言葉ですけど2つつなぎ合わせたらちょっと嫌な感じに聞こえちゃうっていう
はい、今日本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、
特定非営利活動法人スポーツアカデミー社員、そして勤労継続支援 B 型ドリンボール、あ、ごめんなさい、就労継続支援 B 型ドリンボール理事長の竹本武さんでした。そして浜田雄太郎さんでした。今月はこれでおしまいですが、来月、はい、次回は9月21日火曜日の放送でございます、はい、浜田雄太郎さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。